一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。週の初めの日、愛する兄弟姉妹を共に主の真理に沿い礼拝を捧えることができる恵みを心から感謝いたします。本当に主よ、の週の初めの日、あなたが定められた安息日であります。どうかこの礼拝を通して真の安息に預かることができますようにお願いいたします。どうかこの礼拝を通して神の御声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝も私たちに十字架の血を注いでください。どうか罪を清め、本当に主の似姿へと変えられますようにお願いいたします。また今朝私たちは聖書の御言葉に行きます。どうかこの世の変わりゆく言葉、変わりゆく時代の中にあって変わらない聖書の言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私は主に賛美を捧げ、祈りを捧げます。聖霊様、罪人の賛美祈りをあなたが取りなし引き上げてくださいますように、主の恵みと力を受けることができますように、この礼拝を通して主の勝利、癒し、解放、救いを受け取ることができますようにお願いいたします。今朝の礼拝の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今私たちはレント受難節を過ごしております。まあ、そういう中にあって今日ですね、何を語ったらよいだろうかと主に祈りながらですね、先ほどヤコブ先生に読んでいただきましたルカによる福音書23章ですね、34節、その時イエスは言われた、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、ですね。これはいわゆる十字架上の七言と言われるですね、イエス様は十字架で7つの言葉を語られたのであります。そのうちのですね、一つでありますけれども、とても重要なですね、言葉でございますので、もうすでにこのレントにおいて何度もですね、許しの言葉は、御言葉が語られておりますけれども、今日改めてですね、この御言葉を受け取って、我々たちも本当に許しの人を作り変えてくださいですね。そのことを共に祈っていきたいと切に願うのであります。イエス様は十字架にかかって我々たちの罪をすべて背負ってくださった。そして我々たちの罪をすべて許してくださったですね。そしてイエス様は私たちに互いに愛し合いなさいですね。敵を愛しなさい、敵を許しなさいと私たちに語りかけてくださっているのであります。ですからこのイエス様の言葉がですね、私たちは罪許されて、まあ、救われているわけですけれども、一方で私たちをまたこのイエス様の言葉、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですですね。この許しの言葉をですね、語るものとなってまいりたいと思います。イエス様は十字架上でですね、彼らは何をしているのか分からないのです。自分を殺そうとする人ですね。今日の34節でもイエスの服を分け合ったですね。35節、議員たちも嘲笑ったですね。本当に嘲笑い。36節ではですね、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していったですね。本当に侮辱を受け、あざけられ、無知で打たれるですね。そういった人たちに対して彼らをお許しくださいと。許しの祈りを捧げることができるんです、ね、許しというのはただ あなたを許しますということではなくて、このイエス様のようにですね、自分に被害があったとしてもですね、理不尽なことがあったとしても、その罪を背負って許すということですね。ただあなたを許します、そういうことではないですね。まさに十字架のことからでありますね。ですから十字架は血が流れるのであります。私たちの中にも血が流れていくのであります。しかし私たちはそのようにして和解が起こっていく、救いが起こっていくですね。ボンヘファーがドイツの神学者に言いました。我々が負うべき十字架は隣人の罪であるんです、ね。隣人の罪を背負っていく、そして許していく。イエス様は隣人の足を洗いなさい。最も汚いその罪を洗いなさい。隣人との関係は罪の関係である。隣人の罪を担い、そして許し、愛していくのがクリスチャンであります。しかし、このイエス様の言葉ですね、父を変えるお許しください、自分が何をしているのか知らないですね。そうですか、まあ罪を背負ってですね、臨時を許しましょうと私たちは思うわけですよね。イエス様、互いに愛し合いなさい、敵を愛しなさい、敵を許しなさいというわけですけれども、じゃあですね、こういうことができるのかですね。イエス様、右の方を打たれたら左の方を出しなさいとですね、まあ私たちはもうですね、イエス様のようにもう殺されるものではなくても、ちょっとしたことでもですね、許せないものでありますね。まあ運転してる方は分かると思いますけれども、なんかちょっとしたことがあるとね、あくそとかですね、もう本当になんかもうですね、割り込んできた車をさばいてしまう、もう本当にもう愚かなものでありますね。しかしそれでもイエス様は許しなさいですね。 先ほど購読いたしましたマタイによる福音書18章ですね、先日蒼天でも語られましたけれどもですね、ペトロがイエス様にですね、兄弟が私に罪を犯したら何回許したらいいですか、何回許したらいいでしょうか、7回までですか、イエスは言われた、あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。7というのは聖書で完全数でありますね。しかし7の70倍というのは7、7、7、9、490回許したら491回から許さなくていいよということではなくて、これは完全数、つまりもう徹底的に許しなさい、何が起きても許しなさい。しかし私たちは許せないものである。右の方を打たれたら左の方を出すどころか、右の方を打たれたら右の方を打ち返してしまう、両方を打ち返してしまうような愚かなものであります。世界は今報復の連鎖であります。今朝のニュースでもイスラエルがイランの最高指導者ハメネイ師を爆撃で殺害したというニュースが流れてきました。まあ、イスラエルの背後にはまあアメリカもいるわけですけれどもですね、イスラエル、アメリカがイランを攻撃してですね、最高指導者を殺害した。その続きのニュースではイラン報復で交戦泥沼かと書いてありましたですね。それに対してイランは報復するわけですよね。約1000発近くの長距離弾道ミサイルがあると、もしそれを全部撃ってしまったら今度はイランは核武装するであろうというですね。もう止まらない。人間の力で許そうと言っても許せないですね。これで私たちはどうしたらいいのかですね。ここでもう私たちは自分の力でですね、敵を許しましょう、もうですね、何かあったらすぐさばいてしまうですね。ここで私たちは祈らなければならないですね。祈って神様の力、神様の愛を受けなければならないですね。パウロは聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれると書いてあります。聖霊を通して神の愛をする。聖霊を受けなければ私たちは許すことができない。今日のところ、今日のマタイのですね、18章でもですね、1万タラントン借金している家来がですね、王様から許されたんですけれどもですね、そのさらに家来ですね、客デナリオンを借金しているそのさらなる家来をですね、許すことができなくてですね、まあ刑をして牢屋に入れてしまったというですね、そういうことであります。6000デナリオン神様から許されている、これは当時の金額では6000億円を許されているけれども、100デナリオン100万円を借金しているものを許すことができないということであります。まあ、6000億円と100デナリオン、ちょっと、まあ、100万円って分かりづらいかもしれませんけども、例えばこれちょっとですね、こう数字をあれしたらですね、もう約分したらですね、6000万円私たちは神様に借金している、6000万円借金しているけれども100円を許せない、100円、たった100円、お前100円返せよですね、必死でですね、でもこっちは神様から6000万円を許されてるんですね。たった小さなその目の中にあるですね、その塵をですね、私の中に針があるのに、人の中にちょっとちっちゃいものをですね、許すことのできない、そんな愚かなものである。それはなぜか、それはそれは人間の、まあ、ある意味その本来の姿かもしれません。私たちの姿ですね。神様が許されても私たちは許すことはできないんですよ。またニュークイーン書18章の33節で、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。神様が私たちの6000万円を許されたんだから、だから臨時の100円を許しなさい。なぜこのですね、6000万円借金許されたものが許せなかったのか、それは神様の愛を受けてなかったんですね。その神様からの許しを自分のものと本当の恵みとして受け止めてなかったから、いや100円返せ100円返せこの家来が本当に神様の恵みを受けていた、本当に神様6000万円、私は許されてます、主の愛を感謝しますということができたら、もちろん当然許すことができたでしょうですね。私たちは聖霊を受けなければならない。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれます。ガラティア書では、御霊の実の最初は愛である、御霊の実は愛である、愛、喜び、平和、寛容ですね。聖霊を受けたらまず何が起こるのか、もちろん異言、予言もそれも素晴らしいことでありますけれども、一番大事なことは御霊の実として愛が実っていきますよ。イエス様は、いやでも今日の御言葉を読みながらですね、ルカ福音書を読みながら、あ、それはイエス様神の子ですから、 父の子、父を帰ろう、お許しください、自分が何をしているのか知られるですね。それはイエス様だからもちろん当然でしょう。いや、でもイエス様、神の子であったとしても、すぐに十字架を担えたわけではありません。ゲッセマネの園でイエス様、涙を流して、血の汗を滴らせて、本当に祈って祈って、この苦い杯を取り去らせてください。全人類の罪を担うことが、全人類の罪を許すことがどれほど大変なことであるのか。神の子イエス様もゲッセマネの園で涙を流して祈って、そして十字架を背負ってくださった。言わんや我々親ということでありますね。私たちならなおさらのこと当然ですね。本当に臨場を許すことなんて本当に自分の力でできないことですよね。ですから聖霊を受けなければならない。神の霊を受けて神の御霊の身によって愛が実っていくですね。創世記のヨセフはそれこそ聖霊充満、神の霊を受けていたと書いてありますね。自分を殺そうとするお兄さんを許すことができた。聖書を見限りにおいてはヨセフは一言の憎しみもありませんですね。もう本当にお兄さんから商人に売られてエジプトに奴隷として売られていった、その過酷な人生を持ったら、まあほんのちょっぴりぐらいですねあくそですね、思うかもしれないですね。しかし聖書には一言もそういうことが書いてない。お兄さんを許します、抱きしめてですね、和解が訪れたことが記されています。それはヨセフが聖霊を受けていたからですね。イスラエルの王様ダビデもそうであります。自分を殺そうとするサウル王様を2回も許した。もし自分を殺そうとしてるんですから、サウル王様を殺したとしても、それはある意味、まあ、正当防衛かもしれませんですね。今日のイスラエルのニュースではありませんけども、やられたやり返すですね。まあ、それがいわゆるこの世の常識かもしれない。しかしそれでも、たとえ殺されそうになったとしても、十字架の愛で許していく。それはまさに聖霊を受けなければ、聖霊を落とし神の愛を受けていくですね。先日ですね、愛賀兄弟からDVD をお借りしましたですね、炎のランナーという映画でありますね。いつもメッセージですね、こう紹介しながら、実際私は見たことはなかったですね、実際見たことないんですけどって言いながらですね、こう話をしてた愛賀さんが、じゃあこれ見なさいって言いながらね、見せていただいてですね、いました。映画の中でも、まあ、これ実話を元にしたですね、実話をですね、まあ、ドキュメンタリー映画のような形で流しているわけですね。1904年のパリオリンピックで、ですね、400メートル走で金メダルを取ったイギリスの選手でありますけれども、まあ、死の日がですね、予選100メートルの予選だったので、彼は100メートルが得意種目だったけれども、死の日は礼拝する。もうその時彼はすでに牧師だったんですね。もう牧師伝道者でありながら、まあ、アスリートとしてですね、神様の栄光を表すために私は走りますというかですね、まあ、オリンピックに出たわけであります。100メートル出れないから400メートル出てですね、まあ、優勝するわけですけども、その映画のですね、もうそのオリンピックの前の時期からですね、もう自分映画の中でも出てきますね、まあ、事実ですけれども、彼の両親はもう中国で宣教師をもうすでに当時していておりましてですね、そして自分もですね、このオリンピック終わったらもうですね、牧師としてもう働いてるから僕も宣教師に行くんだですね。オリンピック終わってそして、まあ、宣教師に行くわけでありますね、まあ、その映画はいわゆるそのですね、その金メダルを取るもう一人のですね、ユダヤ人のイギリス人がですね、両方金メダルを取るという、まあ、その話で終わるわけですけれども、まあ、最後にですね、その映画の最後に、まあ、葬儀のですね、映像が流れてて、それはエリック・リデルのですね、彼はイギリススコットランドの出身ですけれども、まあ、スコットランドでの、まあ、葬儀のですね、映像で終わりました。で文字が出てきてですね、エリック・リデル宣教師認知中国で死亡と、中国にて死亡というですね、そして全スコットランド人が喪に服すという、まあ、そういうですね、まあ、音楽が流れる中で文字で終わるというですね、まあ、きちんと映画においても最後エリック・リデル宣教師として中国に行ったんだ、そこで殉教したんだと、まあ、日本のですね、日本軍から捕らわれて、そして、まあ、牢屋でですね、刑務所で亡くなるわけであります。まあ、本当に有名なんですね、この炎のランナーという映画でありますけれども、このエリック・リデル先生がいなければですね、エリック・リデル先生と日本とは関係があるんですね。エリック・リデル先生を通して間接的にありますけれども、そのエリック・リデル先生の教育を受けた、信仰を受けたメットカーフ先生が戦後日本にやってきて宣教するんですね。そしてこのエリック・リデル先生がそのスティーブ・メットカーフ少年に対して言った言葉がですね、いつも語られますけれどもですね、敵を許しなさい、敵を愛しなさいですね。 これはどういうことかですね。聖書ははっきりと敵を許しなさいと書いてあるんだですね。だから私たちは敵を許しましょうですね。エリック・リデル宣教師がですね、中国に金メダルを取って中国に行ってですね、そして教会学校でですね、メトカフ少年たちに対して語るわけですね。メトカフ少年はその時の敵といったら中国を支配している日本人であるですね、日本兵である、もう日本は許すことができない、愛せるはずがないですね。この教えですね、敵を愛しなさいという教えはやっぱり理想だですね。私たち少年の意見がそういう結論に傾き始めた時、リデルは微笑みながら言った。僕もそう思うところだったんだ。だけどこの言葉には続きがあることに気づいたんだよ。迫害する者のために祈りなさいという続きがね。僕たちは愛する者のためなら頼まれなくても時間を費やして祈る。しかしイエスは愛せない者のために祈れと言われたんだ。だから君たちも自分、日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき君たちは自分中心の人間になる。でも祈るとき君たちは神中心の人間になる。私たちはもともと自己中心、罪ですね。ハマルティア、自分中心です。祈りを通してですね、神の恵みによって神中心の人間になる。神が愛する人を憎むことはできない。神様が愛する人々を私たちは憎むことはできない。祈りは君たちの姿勢を変えるんだ。そういうリデル、エリック・リデル自身、毎朝15分早く起きて日本と日本人のために祈っている人だったですね。あの金メダルを取った炎のランナーのエリック・リデルは中国に宣教に来て日本人のために、私たちのために祈っていたですね。メトカフ少年もですね、もうですね、そんなですね、日本人を愛することはできないですね。でも迫害する者のために祈りなさいという、祈りなさいというのはイエスの教えであり、そうするときに自分中心ではなく神中心なのだとリデルに察されたとき、私は信仰の新たに段階に進まなければならないことところに来たのだと感じた。信仰の新たな段階です。これが敵を許すということですね。いわゆるですね、いわゆるですね、本物のクリスチャンということですね。いわゆる聖書を知っているクリスチャンではなくて、聖書に生きるクリスチャンですね。信仰の新たな段階、私たちは御言葉に従って生きるクリスチャンですね。神様の恵みを受けているクリスチャンですね。敵を許すということは難しい、できないことである。ある意味敵を憎むのはそれは自然な感情である。しかしもし自分の自然な感情に従うのではなく、イエスの教えに従うのなら、憎んで当然の相手を許すようになるという奇跡を神様が起こしてくださるということを私は体験したのだ。まあ奇跡、そうですね。もう敵を許すというのはもう自分ではできない奇跡でありますね。神業ですね。しかしそれは祈りを通して起こっていくのである。私たちが聖霊を受けるときにまさに敵を許すことができる。父を彼らを許しください。自分が何をしているのか知らないのです。先週、クムガン教会の生徒が来られて、長崎の26選人の殉教地に行かれたそうであります。本当にそこで感動されたということをお聞きしました。26人の最年少は13歳のルドビゴ・イバラギであります。13歳にして、もうイエスを否んでですね、踏み絵を踏むか、いや、イエスを告白して殉教するか、私はイエスを信じる、最後まで信仰を告白して、十字架を抱きしめて殉教していきました。26人のリーダーであるパウロ・ミキは、最後、殉教の間際、十字架上で貼り付けにされながら、まさにイエス様と同じ言葉を語りました。私はここにいる私たちを処刑するすべての人々を許します。許しの言葉を発して、願わくば、秀吉太閤閣下をはじめ、日本のすべての人々がキリストを信じることを望みます。最後までイエス・キリストを明かしました。一言も彼らを裁くことなく、それこそ、まあ、そこにもうつけられたわけですけども、もともとは大阪からですね、もう鞭打たれながら引きずられて、見せしめされ、侮辱を受けてです、ね、イエス様のように、まさにそのように連れてこられて、そして死を間際にして、私は彼らを、すべての人々を許しますですね。当時の日本人キリシタの信仰は霊的にも知的にも非常に優れていたと言われております。カトリックの宣教師をして、もしその当時本物の信仰を見たければ日本に行きなさい。世界のすべての国の中で日本に行ったら本物の信仰を見ることはできますよと。その本物の信仰とは聖霊満たされてまさに敵を許す。ですね、愛と許しの信仰でありました。ですね、私たちはこのようなもうイエス様のような言葉はですね、できないけれども、しかしイエス様をそれこそゲスマンソルで祈って十字架を担うことができた。私たちも祈って求める者に聖霊を与えてください。聖霊を通して神の愛が与えられ、許す者となってまいりたい。 聖霊を受けるならば必ず許しの人と変えられていく。いつも話しています2019年ですね、日韓関係が非常に厳しい状況の中において、四世地方教会の牧会者夫婦セミナーに妻と二人で参加いたしました。担任牧師先生のユン・ソクジョン先生はそのセミナーの中で5000人が参加し、4000人は韓国人でありますけれども、韓国の生徒方に対して、その状況の中において、私は日本が大好きです、日本を愛していますとですね、もうちょっとわざとらしくですね言いました。なぜその言葉を発することができるのか。5000人の参加者、1000名は世界の100カ国から来ている中においてですね、最終日の前の日でしょうかですね、外で広い広場で5000人を集めてですね、全体写真が撮られました、記念写真が撮られました。その後ですね、100カ国全部撮れるわけありませんけれども、まあ、撮れる国とですね、そのユン先生と一緒に写真を撮りましょうということで、最初に呼ばれたのが日本人でありました。日本の牧会者の皆さん、ユン先生写真を撮りますので集まってくださいですね。百科国の なんでそんなですね、もう韓国の国全体がもうちょっと日本はもうっていう、そういう雰囲気の中で、もう空港着いたらもうそういう雰囲気でありました。そういう中にあってですね、そして私はなぜかユン先生の隣でですね、妻ともしないこういう恋人握りですかね、こうやって指を絡ませてギュッとですね、ユン先生から握られて、本当に愛を感じました。本当にこれはもう聖霊の恵みですね。昨日私の教会に、一人の方を訪問されました、リー・ジー・ジンイーさん、今日来られてますかね、中国の方でありますけれどもですね、リーさんが来られてですね、なぜかというと、まあ、中国人でありますけれども、将来先生の紹介でですね、インドネシアの選挙セミナーであって、そして、日本選挙をしたいということで、将来先生からの紹介で、ですね、昨日訪問してくださいました。いわゆる家の教会のですね、アンダーグラウンドの伝道者でありますけれどもですね、で、まあ、日本選挙をしたい、まあ、片言の英語と、まあ、通訳アプリでですね、お互いちょっと、まあ、会話をしたわけですけれども、話を聞くとですね、その兄弟は南京の出身、出身って、まあ、出身はちょっと南京ちょっと離れてるんですけど、南京の教会から来ましたとですね。南京ということを聞いてですね、本当に南京は日本が罪を犯したところですよねってお聞きすると、もう南京の人々はやっぱり日本人はもう嫌いだと、それ教会のクリスチャンであったとしてもですね、やっぱりいい思いは持ってないですね。私は改めてですね、本当に韓国もそうでありますけれどもですね、中国に対して悔い改めの言葉をですね、兄弟に対して悔い改めの言葉を、まあ、お話ししました。李兄弟は日本選挙のために私は来ましたと、これから日本語学校に行って日本語を勉強してですね、日本人に伝道したいんだとですね。そして彼はですね、スマホを通して、私は日本人を許しています、私は日本人の魂を抱きしめていますと、彼直接私に言ってくださいました。南京で生まれ育ってその事実をもう突きつけられて、もう教科書に書いてありますと言われました。もう本当にそういった教育がなされているわけですね。もう根っこからそういうもう思いが来るはずなのに、しかしそれでも彼は私に対して、私は日本人を許しています、日本人の魂を抱きしめています、これはもう人間のなせる技ではありません、聖霊様が働かなければできないこと、イエス様の十字架によって、聖霊によって和解が訪れていく、聖霊によって神の愛が私に注がれますと聖書は語っております。私はこの連動の時、いよいよ祈って、何よりも御霊の実である愛が私に実りますように、主に向かって祈ってまいりたいと切に願います。そして私たちが最後に隣人を許し、隣人を愛する時に、そこにおいて本当の豊かな実が実っていく、そこにおいて神の国が訪れる。神の国は飲み食いではなく、聖霊を通して与えられる義と平和と喜びなのです。そこにおいて真の平和が、豊かな実が実っていくですね。この最初には、愛は絆である、愛を通して本当に隣人はつながれていく。第一ペテロ書4章8節、愛は多くの罪を負うであろう、愛を通して本当に全てのものは和解させられて神の国が訪れるですね。いつも話されます、あの長義先生の癒しの お若しいですね。長義先生が祈ればもう癒しの伝道者やれますから、もう次から次と素晴らしい一種の奇跡が起こっていく。しかしある一人の女性がやってきて、長義先生が一生懸命祈ってもでも癒しが起きない。話を聞くと、その方は学校の先生でありましてですね、関節炎を患っていた。話を聞くと、別れた旦那が許せない、もうとんでもない浮気をしてお金を使い果たす。そこにおいてもですね、許しを通して奇跡が起こっているから、もうそういうものがあったらやっぱり神の御業は表されないんです。長義先生はもうその女性に対してもう無理やり口を開かせてですね、旦那を許しますとですね、無理やり告白されてですね、祈って、そして少しずつ許しの心が与えられて、そして許しを通して彼女自身の病気が癒されていくですね。神の栄光が表されていくですね。私たちが臨時を許すときに、そこで和解が訪れ、それのみならずそのことで素晴らしい主の栄光が皆さんお一人ように表されていく、皆さんの家庭に表されていく、これが本当に許しの恵みでありますね。ダビデもそうでありましょうですね。ダビデは本当に先ほど話しました、もうサウロを2回も許したわけ、自分を殺そうとするものを許したわけですね。その許しを通してダビデ自身が神様の恵みを受けていくです。許したものは神の恵みを受けていくです。サウル王様を通して、あなたを通して王国は確立されるであろうと、ダビデ自身が祝福を受けるその言葉を受け取っていった。ヨセフもそうでありましょう。聖霊充満でお兄さんを許すことができたんですね。許した。そのことを通して、本当にヨセフを通して神の御業が表され、栄光が表されてですね、主の祝福が次から次にやってきてですね、結局は総理大臣にまで、首相にまで、エジプトの首相にまで、ね、上り詰めていったんですね。許しを通して神の国、主の栄光が表されていく。皆さんお一人一人主の栄光が表されていく。そこによって真の和解が訪れていくですね。2週間前、喜びの教会に行って、それこそ本当にもう91歳の長老さんから直接ですね、自分が苦しんだことを聞いて、本当にもう愕然といたしましたですね。しかしそのことを通して、本当に私も改めて悔い改めへと導かれ、ね、悔い改めた時に、本当にパク・ジンソク先生が本当に私を抱きしめてですね、許しと和解が起こっていった。神の国が訪れてきた。昨日前来てた熊谷教会もそうであります。一人の年配の女性の方がですね、最後金曜日の夜、金利場の後ですね、アイスクリームを食べながら輪になって一言ずつ話してもらいました。みんなそれぞれ感想を言いましたけれども、ご年配のですね、夫人の方がですね、私は日本に来るまで、今回来るまで複雑な思いがありましたと。もう本音ですよね。でもこの教会に来て、私たちのその悔い改めを通して、また殉教者のその姿を見て、許しの心が与えられましたですね。本当に和解が起こっていったんですね。そこにおいて本当に、まあ、妻、まあ、女性ですからね、私ですけど、まあ、妻と本当にですね、もう何回も何回も抱擁して抱きしめてですね、素晴らしいその光景を私は見ることができました。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びである。皆さんがもし十字架の血によって聖霊によって臨時を許すなら、そのことを通して和解が起こり、そのことを通して神の国が皆さんご自身に、皆さんのご家庭にやってくるということですね。私たちはこの恵みを受け取るものとなってまいりたいと思います。このレントの時、今一度イエス様の十字架上の言葉、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。この御言葉を聞くものとなってまいりたい。そして私たちもイエス様のようにこの言葉を語るものへと作り変えてください。聖霊を与えてください。そして私の教会に、家族に、日本に、そして今まさに本当に報復の連鎖が起こっていますけれども、世界各地に平和が来ることができますように、共に祈ってまいりたいと切に願います。今日の御言葉の成就を共に祈りましょう。お祈りいたします。天の父様、主の皆を賛美いたします。今日このように主の日の礼拝をあなたが備えてくださり、またレントの時、本当に主を十字架上の本当に主を言葉を与えてくださり感謝いたします。本当に私たちは愚かなものであります。理性に生きるならば本当にもう裁かずには生きていけない愚かなものでありますけれども、しかし主よ、イエス様がゲッセマネの園で祈って、本当に主よ、私たちの罪を許してくださったように、私たちも主よ祈って聖霊の恵みの中で本当に主よ許すものへと変えてくださいますように、そして神の国が私たちを通してこの地に訪れますように主よお願いいたします。このレントが本当に十字架の恵みの時と、許しと和解の時と、勝利の時になることを信じて、 どうかその十字架を通して癒し解放が起こることを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。